線がいっぱいあるから。はい、皆さんおはようございます。そしこそ我が神ね、もうなんかエリアの話がずっとね、先週も素晴らしい関坂さんのメッセージがありましたけども、今日も、まあエリアの出てくるところなんですけども、通読が終わって今度からあれですね、ルカに入りますけども、第一列王記、今日は19章から見ていきたいと思うんですけども、まあエリア、預言者エリアをですねこう調べると、まあ、こんな絵が出てきたんですけども、すごいですね、手が手燃えちゃってますもんね、これも火がなんかこうかっこいいイメージですけども、力強いかっこいいイメージがあるんですけども、なんかもうちょっとなんかこう年寄りっぽく私はねなんかイメージがあるんですけども、エリアです。先週メッセージでも ありましたけども、例えばこうね、エリアといえばこのカラスに養われると、飢饉で国中が飢饉になっても神様はエリアを、守り、カラスによって食べ物を与えられ、そしてこのカルメラ山で、バールの預言者と対決するわけですね。でバールの預言者が、いくら、ね、神に願ってもバールに願っても何も起こらないところに、こうエリアのとイスラエルの民の祈りによって火が起こされたと、ね、あなた方はいつまでどっちつかずで迷っているのか、そういうメッセージを、先週高橋さんしてくれましたけども、今日もこのエリアの話です。まあ、こんな絵もありまして、これはまあ、子供の働きなんかに、ね、よく使う絵なんですけど、ここにこのアハブ王とイゼベルと、ね、バールの神様で、こんな可愛らしい神様じゃないと思うんですけども、まあまあ、その偶像がありますと。で、まあ、エリアはカラスに養われ、そして火を、ね、神天から呼びということで、エリアというとですね、本当にこう、旧約聖書の中の一番もうアクティブな預言者ですね。イザヤなんかはこう、本、イザヤ書なんかでこうね、こう、残ってますけど、エリアは本当にこう、アクションを起こす、本当に旧約聖書最強の預言者です。カラスに守られ、貧しいヤマメに守られ、そして、バールの預言者たちと対決にもう圧倒的な勝利をすると。今日はその後の出来事なんですけども、第一列王記から、なんかこれハウリングしてる、大丈夫かな？第一列王記19の1からお読みします。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺ししたことを残らず、イゼベルに告げた。すると、イゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなくなったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるようにと。すごいですね、イゼベル。ね、これね、70人役っていう古い役だと、こんなニュアンスとしてね、確かにお前はエリア。で、エリアというのは私の名前は、私は主、神は、主こそ神という名前なんですけども、私はイゼベルです。で、イゼベルという名前、いくつかね、低粛なというか、そういうこう、意味もあるんですけども、バールはイズコっていう意味もあるそうです。で、私はイゼベルだと。で、バールはどこにいるかっていうね。ですから、こう、もう、イゼベルは、この人ね、この人、このイゼベル、ね、もう、で、この人のお父さんの名前がエテバールって、お父さんもすごい名前。で、お父さんの名前がエテバールというのは、バールと共にっていう、もう、バール一家なわけですよ。もう。ですから、このイゼベルが、もうなんだそのね、あんたの神が、ね、どんなもんじゃいって感じで、言うわけなんですけども、エリアはでも、なんでそこで落ち込んでしまったんでしょうか。これ見てみますね。彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道の上を入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。死を、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。おかしいですよね、これね。だって、今に始まったことじゃないですか。命狙われて、今まで命狙われて逃げ回ってたところを堂々と出て行って、神様のね、力を見せて、勝利を収めて、で、実際もう国中がね、大勝利で湧いていたのに、急に恐れて逃げてしまった。しかも、これ矛盾してますよね。自分の命を救うために行ったのに、私も死にたいですっていうふうに言ってる。なんかこのね、おかしな箇所なんですね。なんでエリアがこんな風になってしまったのか。ある人はこれね、鬱になった預言者というふうにね、言う人もいるんですけども、ちょっと考えてみましょうか。 カルメル山の大勝利でエリアが描いてた未来ってのは何だったでしょうか。ね、イスラエルの民が本当の神に立ち返り、アハブ王は悔い改めね、雨も降り、で、バールの偶像もイスラエルから完全になくなる。あんだけの勝利がね、火が降ってきたんだから。で、みんなね、主こそ神です、主こそ神ですってみんなが言ったんだから、そうなるはずです。なりますよね、普通。ところが、このイゼベルという人は、そうならなかった。ありえない反応どころか、逆切れですよ。だって完全負けてるのに、もう逆切れです。そして、あろうことはイスラエルの民もあんだけね、主こそ神ですって言ってたイスラエルの民まで、手のひら返したように、この、イゼベルと一緒にエリアを追いかける側に回ってしまった。そしてエリアは逃げるという、ありえない反応です。皆さん、ありえない反応をされたことあります？ありえない反応なんかね。よくうちの近所の猫がですね、うちの敦子さんがこうね、通るときに、うちの彼女、うちの敦子さんはね、猫に嫌われる。猫が好きなんだけど、猫には嫌われるっていう。あ、いた。いないと思って言ってたんだけど、まあいいや。でね、そうすると猫が、ありえないって顔するらしいんですよ。こうなんかこう、なんか嫌なことするんでしょうね。本人は可愛がるつもりなんだけども、なんか猫にとってはありえないことするらしい。私たちどうですか？なんかこう、これだけやって、こんだけやって、普通当然こうなるよねって時に、全然違う反応された時、ね、ショック受けますよね。慣れておいた方がいいと思います。真面目な人はね、持たないです。で、笑いに変えるユーモアも必要ですよね。私、どんどん長くなるな。ネパールに行った時に、そのトレーニングを受けました。ね、ネパールに行くとありえないことが次々起こります。で、インドも似てるね。インド、ネパール。で、インド、ネパールの人たちの好きな言葉がノープロブレム。ね。ノープロブレムって言葉は、本当にね、染みつかないとやっていけない時ってあるんですよ。こう、お金払って、じゃあ明日ね、仕事があるから来てねって言っても来ないと。来ないのに、次の日、よーとか来て、ご飯食べ、一緒にご飯食べよう、おごってみたいな感じで来ると。ありえないことをね、起こるんです。で、私たちもそういうありえない反応、ありえない時に、どうやってそれをね、成長に結びつけていくか。で、そこにはどんな意味があるのか。それをね、学んでいきたいんですけども、例えば、ハウトゥーでね、いや、それでね、こう気持ちをよく持てばいいじゃんっていうふうに、と、分かっていても、でもできない時があります。私もできないときあります。私こんだけね、脳天気にこう、のように見えますけども、やっぱダメなときあります。エリアでもダメだったんだから。誰でもちょっとしたことから、鬱になってしまったり、引きこもってしまったり、することがあります。先週のメッセージではね、どっちを選ぶか、神様を選ぶか、偶像を選ぶか。で、神様は選んでます。ね、エリアなんか本当に力強い働きをしています。でもそれでも、そんな神様をしっかり選んで、自分は偶像じゃなくて本当に神様に従っている時でも、落ち込んでしまう時がある。エリアはそうでした。今日は、こう、スランプに脱出に必要な5つの回復ということで、メッセージをしていきたいと思います。じゃあ一言お願いしたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。今日もこのエリアを通してあなたが、私たちに語ってください。この力強い預言者であるエリアがなぜ、このように落ち込んでしまったのか、自分の死をも、願うようになってしまったのか。神様、私たちも、本当に、良い時ばかりではありません。そのために私たちも備える必要がありますし、私たちはどのような状況でも、物事に目を置くのではなく、あなたに目を向けることができるように助けてください。神様、これからのメッセージあなたが導いてください。感謝してお祈りいたします。アメン。じゃあ19話し続けますけども、5節から、彼がエニシダの木の下で横になって寝ている眠っていると、一人の見つかりが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、それを飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いたと。まずこれね、彼は恐れて自分の命を救うためにね、そこから逃げたと。そして自分一人で荒野へ入っていって、木の陰に座って死にたいと思った。でもう十分です。もう命を取ってください。私は先祖たちに混ざっていませんから。恐れ、ね、自殺願望、眠気、ね、あとだるさ、この後食欲もなさも出てきますけども、私医者じゃないけども、素人でもこれ判断できます。これうつ状態ですよ。 で、私たちもね、同じような状況になることはあります。神様はそこでね、どのように対応していったか。ね、これ気になりますよね、私たちね。どうやって神様は、それを治していったか。で、まず最初ですけども、体の回復です。まず、食えと。さっきね、ティムさんが断食の、話をしたにも変わらず、ここで食べなさいと、ね。起きて食べなさいと。もちろん彼も断食しますし、彼も本当にね、そうやって神様に祈るんですけども、弱ってる時に。で、食べるだけじゃありません。私たち、体が弱ってる時って、例えば運動ね、が必要であったり、本当に体がね、私たちは、聖書にも書いてありますけども、YMCA の、このシンボルマークの中に、ソウル、ボディ、スピリット、三つのね、私たち人間を作ってる三つのこと、書いてあります。ソウル、ボディ、スピリット。私たちは霊、魂、体、全部神様からいただいてます。そのうちの体というもの、私たちは、もっと大事にする必要があります。まず最初に、エリアに言ったのは、休んで食べなさいと。体の回復です。簡単なことです。横になって寝てました。ね。で、主の使いが来ます。で、そして触ってね、触れてくれて、起きなさい。ね、食べなさい。で、また寝ると。で、主の使いがやってきて、体に触ってくれて、起きなさい。食べなさい。で、また寝ると。もう、食っちゃねですけども、必要な時ありますよ。多分日本人はちょっと、働きすぎのね、ところもあると思いますし、クリスチャンになっても、休むということ、体を休めるということ、それだけでね、回復する時があります。ただ、神様、普通のこのね、方法と違います。神様はその後にちょっと気になることを言います。起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから。なんかやらせようとしてますよ、神様。マタイの福音書の11章28節、ここにつけましたけども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。もちろんこれは、心の、魂の回復、魂の休みを表してますけども、私たち体の回復も本当に必要です。ずっと走り続けている人が、エリアも本当にそうだった。ずっと走り続けてきた。止まらないで走り続けてきた。先週かな、震災支援の、コンサートでね、メッセージしたんですけども、本当に震災の間の東北の人たち、特に福島の人たちは、全力疾走を1年間してた、そういう、気分だったというふうによく言います。で、気がついたら全力で1年経っていたと。でも本当にね、ゆっくり休むことが必要です。私たちも気がついたら、全力疾走のままにならないように、こう、休む必要があります。じゃあ次のところに行きます。彼はホレブの山に行きました。40日歩いて神の山ホレブに行きました。彼はそこにあるホラーに入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアをここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。2番目は、魂の回復、心の回復です。第1ペテロ5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。カウンセリングです。神様。ここで何してるんですか？それに対してエリアは、私は万軍の神、主に熱心に仕えました。でも、ね、ダメだったんですと。神様がエリアと対話します。エリアはこう答えます。私は一生懸命やったんです。それなのに私の願いは叶いませんでした。私はたった一人で頑張りました。でも私の味方はいなくなって今一人ぼっちです。今私の命も狙われてます。もう死んだ方がマシですと。こう私は私はって言ってどんどんね、自己憐憫になってくるんですね。で、自分の心、エリアが自分の心を神様への信仰に向けてた時は、エリアは力ある預言者でした。そうです。エリアは、先週までのエリアは力強い預言者でした。でも今のエリアは、自分はこんだけ頑張ったのに、報われない私。今一人ぼっちで誰も助けてくれない私。不幸でかわいそうな私、死んだ方がマシで先祖よりも全然劣ってる私って、どんどんダメな私になっている。でも神様はそんなエリアの訴えをね、聞いてくれるんですね。 正直に話すことができるんです。ダビデという人、旧約聖書の中で詩篇をいっぱい書いたダビデという人も、詩篇の中には神様に対するいろんなね、こう本当にね、自分はこう本当に今苦しいんです、悲しいんです、一人ぼっちなんです、そういう言葉を書いた詩篇というのがあります。神様は自分の弱さに正直にこう訴えを聞いてくれます。私は熱心にやりました、それなのに私の思い通りにはならなかったんです。私は一生懸命やりました、それなのに今私は誰からも、大切にされないんです。私は一生懸命みんなのためにやりました、それなのに私は人々に嫌われて命を狙われています。だから逃げてきたんです。だからもう十分です。神様はそんな声も聞いてくれます。それに対して神様はどんなふうに答えるのか、3つ目のところ言いますけども、主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおらなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおらなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおらなかった。火の後にかすかな細い声があったと。神様あんだけエリアがこうね、俺大変だったんだよって言ってんだけども、励ましの言葉とか説明とかね、一切くれないんですよね。なんかこう、まあそれは置いといて、ね、まあ外出ろみたいな感じで、ね、言うんですけども、主に使えるもの、神様に使えるものにとって、この励ましっていうのは必ずしも不可欠ではないんですね。それよりも、もっと大きな、このね、よくやったというよりも、もっと大きな励ましがあります。それを今から見ていきたいと思いますけども、一つ目は、この、かすかな細い声があったということ。最初のところの主が通り過ぎられっていう言葉がありますけども、皆さん新約聖書のイエス様の、が出てくる新約聖書でこんな場面を覚えてません？弟子たちがガリラヤ湖を、ね、船で夜渡ってる時に嵐が起きて、ね、溺れそうになって、あ、これ沈めそうになった時に、イエス様がなぜか水の上を歩いてくる。歩いてくるだけじゃなくて、通り過ぎるっていうふうにね、書いてあるの。通り過ぎちゃうのって思いません？ねえ、いや、助けてよ、通り過ぎんじゃなくてって思うんですけども、ここの通り過ぎると同じ、言葉だと思うんですけども、この、ここにある通り過ぎるって言葉の中には、通過するんじゃなくて、神様の臨在が現れるっていう意味があるんですね。神様がそこに現れるっていう、通り過ぎて行っちゃうわけじゃないんですよ。そこに現れるってそういう意味があります。で、神様の臨在が現れて、そこで風が吹き、地震が起き、火が起き、もうとんでもない神様の臨在がこう出てくるわけです。ですけども、ここには書いてあるのは、風の中にはおられなかった。地震の中にもおられなかった。火の中にもおられなかった。かすかな細い声。これ、言語では、沈黙の声。というふうに言うそうです。沈黙の声。変なね、矛盾するけど、小さな声です。沈黙の声です。その声の中に神様がおられるんですね。私たちはその主の声を聞くことが必要です。主の声というのはこの御言葉であり、そして祈り、ね、静かに神様の声に耳を傾けること、静かな祈りと御言葉のその時間です。なんか野球好きな方、松井選手って言うじゃないですか、松井秀喜。ね、引退しましたけども、松井秀喜と、その長嶋監督ね、元巨人軍の長嶋、ね、有名な、もう超有名なね、監督の話で、松井選手がアメリカの大リーグの時に、不調、ね、スランプの時に、長嶋選手に電話して、ね、今ちょっと不調なんです。で、長嶋選手何つったか、ちょっと素振りしてみろと。電話ですよ。電話口で、だから電話口で松井しょうがないことで素振りをするのね。そうすると、その素振りの音を聞いて、長嶋選手は、いいとか悪いとか判断するらしいんですよ。で、野球選手にとって、松井選手だけじゃないですけども、素振りっていうのは、本当にね、私たちのクリスチャンのディボーションと同じです。スランプの時に野球選手というのは、何かね、こう、フォームを改造とかそういうのもあるけども、まず、松井選手の場合はね、素振りをするそうです。黙々と毎日素振りをして、で、その素振りが、本当にね、音が、本当に、私には分かりませんけども、長嶋監督がね、こう、いいっていう音になるまで素振りをするそうです。私たち、神様の声を聞く、 ね、スポーツ選手じゃありませんけど、私たちは日々のディボーションの中、日々の御言葉の中で神様の声を聞くことが私たちの素振りであり、私たちが神様の前で静かに祈りを捧げることが私にとっての素振りであり、その中に神様が語られるんです。このディボーションというのはただの読書じゃありません。その中の神様の声を聞くのが、私たちのこの信仰の、姿だと思います。そしてエリアが力づけられるのはこの嵐でもなく地震でもなく火でもなく目に見える何かではなく神様の声なんですね。私たちもこの派手な奇跡であったり、これ、ね、エリアもそうでしたけども、どんな目に見える素晴らしい奇跡があったとしても、やっぱり私たちが力を得るのは神様の声なんです。神様が語ってくださることに私たちは力を得ることができる。霊の回復です。ローマ書の10章17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちは御言葉に聞くという言い方をします。御言葉読むんじゃなくて聞くんですね。なぜかというと、私たちは聖霊を通してこの聖書の言葉、御言葉が本当に耳に入ってくる、聞くことができるんです。それが私にとってのこの素振りになり、私たちが神様との関係をね、回復するための鍵になります。イエス様もよく一人で、静かな場所に一人に行って祈り、そして御言葉を黙想しました。神様との時間を持ちました。私たちはこの体の回復、心の回復、そして霊の回復必要です。次に進んでいきます。13節14節読みますね。エリアはこれを聞くとすぐに街頭で顔を覆い外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアはここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に使いました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。これ間違いじゃないんですよね。同じことを繰り返してるんですよ。体が回復して、心が回復して、霊も回復したんじゃないの？なのになぜ、まだ何が足りないの？って思うんですけども、私たちは、体が回復し、心が回復し、霊が回復し、神様との出会い、その先に、まだ、必要なものがあるんですね。それが何か、見ていきたいと思います。神様はそれに対して何て言ったか。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコのアラノに帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。また、ニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメフラノでのシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。神様、人使い荒くないですか？なんかこう、せっかくエリアが弱ってるのに、ね、40日歩いて山に行け。で、今度は、さあ、次はね、この仕事があるから、これとこれとこれこれをやれと。ここに3人の人物で出てきます。ハザエル、アラムのハザエル、ニムシの子エフ、そして、エリシャ。この3人、この間ね、バイブルスタディやった人は、ここをやりましたけども、第二列王記の中に、この3人が、もう見事に、こう、神様の時に、神様に用いられて素晴らしい神様の計画を成し遂げる、まあ、ちょっと残酷な場面ではあるんですけども、ところが、第二列王記に出てきます。本当にそれを見ると、神様の計画、神様がこの地上ここに働いているというのが分かります。ただ3人ね、なんとなく選んだわけじゃなくて、この3人が本当に意味を成してくる。まあ、今日そこは詳しくは今日はやりませんけども、4つ目はこれです。使命の回復です。ミッションです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ローマ書に書いてあります。私たちには使命があります。ミッションがあります。主の使命、主の証明が人を変えます。よく頑張った、ね、よくやった、もう心配しなくてもいい、それだけじゃないんです。人を変えて動かすのはもちろん慰め、励まし、癒しも回復のプロセスではあります。でもその先にあるのがこの使命の回復なんですね。励まし、慰め、癒しは ね、プロセスの中でそこでね、やっぱり止まってしまうんですね。その先に、やっぱり使命が私たちを動かしていきます。エリアよ、ここで何をしているのか。あなたは誰ですか。あなたはこれ何をしているのですか。神様、聞かれます。エリアよ、ここで何をしているのか。これ人生のテーマです。私たちにとっても。私は誰なのか。今ここで何をしているのか。何のために生きているのか。どこに行くのか。エリアがこの恐れの中から完全に立ち上がるためには、言葉による励ましだけでなく、この証明、使命というものが必要だったんですね。私の好きな、で、ティムさんにとってもヒーローの C.T. スタッドという人がいますけども、その人が、まあ、有名な言葉の一つはね、もしキリストが神で私のために死んでくださったなら、どんな犠牲も払いすぎることはないというふうに言った宣教師。そしてもう一つ私が好きな言葉があるんですけども、C.T. スタッドはこんなことを言いました。ある人々は教会の鐘の音のそばに住みたいと願う。しかし私は地獄の庭で救いの店をやっていたいっていうふうに言うんですね。宣教師です。こう教会の近くで本当にね、神様にね、こう賛美しながら生きていくのもいいですけども、彼はもう地獄の滅びゆく、今まさに滅びんでいく人たちのところにまで行って、救いの店を開いて、救いのためのものをね、その人たちにこう渡していきたい、そういう宣教師です。使命に生きた人です。マザーテレサという人がね、有名な、マザーテレサですけども、知らない方はあんまりいないと思います。インドのカルカッタで、スラム街で貧しい人の中のさらに最も貧しい人たちのために、仕えて、ノーベル平和賞なんかももらったカトリックのシスターですけども、ついこの間、何年か前にですね、マザーテレサがちょっと話題になって、で、どんなものかと言いますと、友人に宛てた手紙の中からマザーテレサが自分の信仰の危機について、で、神様の存在の疑いとかね、そういうものについて書いた本が出版されたことがあったんですね。で、ある手紙は、まさにそのノーベル平和賞受賞の年に書かれたもので、こんな風に書かれてた。あなたは友達にね、宛てたもの、親友に宛てた手紙ですけども、マザーテレサがこう書いてた。あなたはイエスの愛を受けている。でも私は虚しさと沈黙に苛まれている。見ようとしても何も見えない。聞こうとしても何も聞こえない。マザーテレサですよ。インドで貧しい人たちのために人生を捧げたマザーテレサ。その偉大なマザーテレサが、手紙の中で自分を襲う闇とか孤独とか苦しみと戦っていたんです。エリアのようです。で、神様に宛てた手紙というものがあって、こう書かれています。私の信仰はどこへ消えたのか。心の奥底には何もなく、虚しさと闇しか見当たらない。神よ、この得体の知れない痛みがどれだけ辛いことか。こうマザーテレサという人は、キリストの啓示を受けたと言われています。カルカッタでキリストの声を聞いたというふうに言われています。そして私たちが知る彼女は強い信仰を持って偉大な人物でした。しかし最近明らかになったこの手紙の内容からは、彼女がその亡くなるまでの50年以上神の存在を確信できないまま過ごしていたということが、書かれています。またある手紙の中には、微笑みは仮面ですと彼女が言った、ね、そう書かれたことがある。でさらに、ある手紙には、神が存在しないのであれば魂の存在はありえない、もし魂が真実でないとすればイエス、あなたも真実ではない、そんなことまで記されている。こういう内容のニュースをこう、ね、が出ると、いろんな人が、ね、いろんなコメントを寄せたり、私が、ね、メッセージでネタにしたりするんですけども、例えばこんなことを言っています。あのマザーテレサでさえ弱さや悩みを持っていた、ね、エリアでさえ悩みを持っていた、私たちの励ましになります、そういう人も、言う人もいる。で、中には、いや、マザー・テレサがね、そんだけね、悩みを持って弱かったんだとしたら、私たちの、やっぱ神様なんていないんじゃないか、そういう人もいます。で、私はと思うのは、こんな風に思ったのは、こんなネガティブなね、手紙さえ、人々の励ましとなるマザー・テレサは、やっぱりね、偉大な人なのかな、と私なんか思いましたけども、ただ自分は、マザー・テレサが本当に神様の存在を疑っていたとは、思わないんですね。もちろん落ち込んだり、自分の罪とか心の虚しさで闇と戦っていたとしても、少しもでも驚きません。彼女の人生で一つはっきりしていることがあります。それは、信仰の危機があって、沈黙する神へのこの疑問があったり、あと虚しさとかね、あといろんな敵がいました。いろんな人からいろんなこと言われました。でも戦いながら、最後まで諦めないで、投げ出さないで、彼女は、その彼女の仕事をやり遂げたということ、これだけは事実です。 彼女はスーパーレディではなかった。強い信仰者でもなかった。でも彼女はやり遂げました。だとしたら、何が彼女をそこにつなぎ止めたのか。彼女の前から決して消えることはなかったものは何か。それは、この私がいつも言っているこの飯なんですね。目の前の必要です。目の前の必要が神様からの飯です。体が衰えます。心がくじけます。信仰は弱まります。でも、目の前に必要があります。ミッションがあります。神の賜物と証明とは変わることはありません。その目の前にある、そのね、あなたの必要としているその目の前のものが、神様からの証明なんです。そして、私たちにはこの御言葉があります。私たちは、出ていって福音を伝えようと、言われています。私たちは目の前の必要に、どのように答えていくか、それぞれね、やり方違いますけども、そういうこのミッションが私たちには与えられています。マダテレサが、働いたインドに、私も、ちょっとだけ行ったことがあります。ネパール、インドに行った時に。で、貧しい子供たちがいます。で、本当に道端に生きてんだか死んでんだか分からない、本当に今死にゆく人たちがそのままほったらかしで寝ています。で、弱い女性たちがいます。信仰が弱まろうが、友が去っていこうが、体が年老いて心がくじけたとしても、目の前にある必要に、彼女は手を差し伸べ続けた。これ強い信仰じゃなくて、従う信仰です。強さはないんです。従うんです。しもべの心です。イエス様の心です。で、彼女はいつもこういうふうに言います。私は自分にできるわずかなことを選んだだけだと言います。エリアよ、あなたは何をしているのか。あなたはここで何をしているのか。私たちはこの使命の回復、私たちに与えられたミッションというのは何でしょうか。最後にもう一つ、これで終わりにしたと思うんですけども、五つ目の、私なんかね、この五つ目に行く前にですね、ここで完結しちゃうタイプなんですね。五つ目は何かと言いますと、こう、十八節を見るとこうなんですね。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらのものは皆バールに膝をかかめず、バールに行き続けしなかったものであると。5つ目の人間関係の回復。第二止めて2章2節、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。エリアという人、多分ね、多分っていうか、もうおそらくだと思うんですけども、割とね、一人が好きな預言者だと思う。孤高の預言者と呼ばれてます。で、一人で行ってね、一人で戦ってきました。そうかと思うと、俺一人でやったのにって、ちょっとこうひねくれるところもある。すごく私よくわかります、そういう気持ち。自分で頑張って、自分で頑張ってやるんだけども、なんか失敗すると、俺がやって、こんだけやったのにってなっちまう。エリアはこの後エリシャという弟子を連れて、最後ね、天に帰っていくところがあるんですけど、その時もエリアは弟子に向かって、お前ちょっと残ってろ。なんかね、一人になりたがる人、ね、いつも。一人が好きな人ね。ですけども、神様がエリアに最後に言ったのは、お前にはこのね、やることがある。で、さらにお前にはその仲間が残ってる仲間がいるんだと。仲間がいるだけでなくて、その仲間をお前は育てていけなければいけない。実際エリアはこの後、預言者の、まあ、グループを作って、そこで指導するんですね。預言者の、まあ、正しい預言者、偽物じゃない、正しい預言者の、まあ、スクールのようなものを作る、群れを作るんですね。で、その中の一番弟子で後継者になったのがエリシャという人なんですけども、私たちは一人ではないんですね。で、どうしてもね、ここまで来ても全部一人でやろうとする人ね、いるんですけども、一人ではできません。だからこそ、友が与えられ、そして、こう、体、心、魂、ミッション、その先に、それを一緒にこう励まし合いながら回復し、成長していく仲間の存在があります。教会というのはそういうものです。そして、セルグループ、一対一、そういったものの中にも、本当にこのね、一緒に、こう、体を休め、一緒に、心をこうね、励まし合い、そして魂、聖書から一緒に御言葉を受け、そして同じミッションを、やっていく仲間の存在。で、さらにその仲間に、この第二テモテというのは、 私がこのタスマニアの神学校でもらった言葉なんですけど、私その神学校ね、卒業すると御言葉一つもらえるんですよ。全員生徒が違うところ御言葉、いろんなね、うちの厚子さんももらったと思うんだけども、私ね、ただね、普通一つしかもらえないじゃないですか。私二つもらったのね、二回卒業してるから。で、一つ目は、ヨシアキの一章六節、強くあれ、惜しくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った血を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ、なんかこう、ミッションでしょ。ね、おーってなる言葉をね、私、に多分、合ってる言葉だと思うんですけども、なんか、クリスチャンになったばっかのね、自分に与えられた言葉は、その強く惜しくあれ、だったんですよ。でも、二つ目に与えた言葉がこれだったんですね。多くの庶民の前で私が聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。これ私最初もらった時ね、いや俺できないよと思ったんですよ。で、自分はそのエリアと同じというかね、私はこう一人で何かやるタイプだったから、誰かに教えてとかなんかこうって、その頃教えの賜物なんてあるとも思わなかったし、で、大体私が教えても全然わけわかんないっていうのがあったんで、何なんだろうこれと思ってたんですけども、今はっきりともうわかります。この中には4世代の、ね、人たちが、入っていっています。まずこのね、言ってるパウロがテモテに教えます。で、テモテが、他の人って言いますよ。他の人にも教える力のある忠実な人たち、力のある忠実な人たちにテモテが教えます。その力のある忠実な人たちは、今度他の人に教えていきます。これが今私たちがやろうとしているこのセルであり一対一です。ブラジルでも何度もね、このシェイクは、引用されますけども、私たちは一人ではできないことでも一緒にね、この人間関係を回復している中で素晴らしいことができるようになります。今日5つ、この回復のについて、見ていきました。一つ目は体の回復、二つ目は心の回復、三つ目はこの霊の回復、信仰の回復、四つ目はミッション、使命の回復、五つ目は人間関係の回復。それぞれ私たち本当に常にこの一数どれが欠けても、うまくいかないんじゃないでしょうか。私たちが本当にこの教会が与えられて、この仲間が与えられ、セルが与えられ、一対一が与えられ、そして、この使命が、与えられること、このうちの私たちの教会にも使命が与えられています。この日本にも使命が与えられています。それを私たちは日々この御言葉の中から、このかすかな細い声の中から、それぞれが、聞いていきたいと思います。エリアよ、ここで何をしている、私は万軍の主、神、熱心に使いました、しかしじゃなくて、もう使いましたとだけ言えるように、していきたいと思います。お願いします。ハレルヤ、天の地の神様、感謝します。神様、あなたの声を、聞くものとしてください。神様は私たちが心が、また体が、霊が、弱っていても、神様どうかあなたがこのかすかな細い声で、沈黙の中で、静けさの中で語ってください。何か、大きな奇跡や何か、大きな正解やそういったものではなく、で、私たちが日々あなたとの出会いの中で、あなたが御言葉を通して語ってくださることを感謝します。あなたの声に耳を澄ますことができますように、私たちがあなたの声を聞くために本当に一人で静まる時間が必要です。断食することも必要かもしれません。また本当に、いろいろな、インターネットや、テレビやそういった私たちを煩わせるものから一度離れる必要もあるかもしれません。神様、どうか私たちが日々そのような時間を持つことができますように、あなたの声を聞き、あなたの声に従っていくことができますように。ハレルヤ、感謝します。あなたがこの教会を私たちにくださったこと、ありがとうございます。教会は建物ではなく、この人です。私たち一人一人が教会の体です。キリストの体です。 神様どうか今私たちに語ってください。私たちを本当に共に、導いてください。感謝します。何よりもインマニュエルであるイエス様、主が共におられる、あなたが私たちと共にいてくださることを感謝します。今、愛する兄弟姉妹と共にイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン、アメン、アメン。ありがとうございました。